ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中。宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、54歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんも一緒に考えてほしいと、毎週お届けしているラジオ番組です。
そうは言いましても難しいことは考えずに、はい、楽しく聞いていただけたらと思っています、
はい、そういうことです、
はいはい。ところで先週今週は3月25日にここ女川町で行われました女川町復興祭というイベントの話題をお届けしています、
はい。
このイベントの告知ポスターを作りまして、町内はもちろんのこと、宮城県内では仙台とか、あとなんと東京の池袋にある宮城ふるさとプラザという宮城県の観光案内所みたいなお店があるんですが、そこにも貼ってくれていたみたいなんですよ、
はい。
でご覧いただいた方は分かりますが、そこにはキャッチコピーが書かれています。それは恋町に恋しに恋
ダジャレかっていう感じですよね
なんか恋多いですね、
は
い。
まあ、恋の恋はまずあの色が濃い、はい、ね、薄い恋の恋ですよね、
うんうんうん。
女川町とか女川町の人たちは濃い人ね、濃いなって言われますけども、
いやそうなんですよね、キャラが立ってますからね、
まあ一歩間違うとくどいっていう
ねえ、まあ、すごいんですねそれ、
まあ、人懐っこいとかね、あったかいっていうの人間味があるっていう感じでしょうね、
うんうん、まあそうですね、
濃い町に、うん、恋しに、恋はいわゆるラブですよね、
はい、
恋人の恋ですよね、うんうんうん、恋しに恋はもうカモンですよね、
カモンもう来てけさいっていう、
すごいね、濃い人たちがいっぱいいる街に、ね、うん、好きになって来てくれみたいな、うんうん、まあ、濃いだからもう上から目線で命令調ですけど ね、
ちょっとごめんなさいっていう感じなんですけれどもやっぱりそこの来てくださいっていう思いがもうそこに詰まってますからね、
もうすでに濃いですよその時点で、
そうですね、うん。
でも実際ね、女川町にいる私たちからしても女川町の人っていうのはこう、はい、濃いっていうか、うん、覚えていてくれますよね。
あら、あんだあんどぎのみたいな、
そう、一回お茶飲んだだけなんだけど、
うん、
この人はいつもお世話になってる佐藤さんって言われる時があっていやいや、お茶一回飲んだだけなんだけどっていうのが
いいえ、でもその方にとってはトシちゃんすごくお世話してるのかもしれないですかね、
まあ、お茶飲むことがお世話したことなんですなんかこうそういうつながりがすごくこう、
うん、
濃いっていうか、うんうん、強いっていうか、
うんうんうん、
特に、ね、私たちは震災も体験して、それがこう一層こう強まった、
うん、
まあ、強まらなければやっていけなかったっていうこともあるんだけど、
そうですね、こう、うん、お互いを思い合って助け合ったので、うん、まあ、つながりですよね、うん、信頼とやっぱそこがこうちょっと太くなったかなって、
そうですね、もともとあったところにさらにみたいな、
うん、ただですね、実際のところはどうなんでしょうか、
うん、
とね、皆さん思っていると思うんですけども、ぜひラジオで、そしてできれば直接ですね、この女川町に遊びに来ていただいて、あなたの目で確かめていただけたらと思っています。
はい、私たちもその辺うろうろしてますので、
そうですね、本当に
ぜひ会いに来てください、
は
い、
その辺ある程度、はい、あ、マッチって呼ばれる、あ、はい、あ、どうもこんにちはなんてなりますからね、
なります、
はい
はい、
ぜひ来てください。それでは今週の1曲目です。
はい、女川町にもいよいよこの季節がやってきます。森山直太郎。
ここからは先週に引き続きまして、3月25日日曜日に行われた女川町復興祭2018の模様をお届けします、
はい。
東日本大震災が起きた翌年の2012年3月から始まったこのお祭り、
はい。
毎年3月11日が過ぎた後の週末に、ま、復興するにはたくさんの人に来てもらわなければ始まらないという趣旨で始まりました、
はい。で、あの頃は瓦礫の中のね、ちょっと広い校庭、うん、 って、うんうん、なんとかテントを出してみたいな感じだったんですけども、ね、うんうん、今年は駅前の海へまっすぐ伸びた商店街、
はい、
ね、そこを中心になんと町の人口の約3倍が来たんですよ。
いや
1万8000人もの方に、お越しいただきました。
いやもう本当一人一人の方にありがとうございますと言いたい。
ありがたいです。
本当にありがたいですね。このお祭りでは地元の伝統芸能、
はい、
まあ、豊富な海の幸を中心とした美味しい食べ物、
はい、
まあ、いろんな魅力があるんですけども、うん、なんといっても多彩なゲストが出演するステージでのイベントが目玉の一つとなっています。
そうですよね。
演歌歌手、はい、アイドルなどジャンルの違う出演者が次々に出演するので、まあ、様々な年代の方ファンが集まるんですよ。
そう、そのジャンルがいろいろっていうのもまたすごいですよね、
うん、
お子様からね、
はい、
あのお年寄りまで楽しめるステージですよね、うん、
はい、
まあ、しかもこう特にあの瓦礫の中から始まった、うん、お祭りですので、
うん、
その復興を応援しようという、
はい、
結局俺は心意気が通じたんだと思うんですけども、
うんうん、
もう驚くような有名人が、
はい、
ね、ノーギャラで出演した、ね、そういうこともありました。
いや本当にありがたいですよ ね、
過去7回のゲストを振り返りますと、
お、
水色の雨、パープルタウンなど多くのヒット曲を持つ歌手の矢上純子さん、
はい、
ね、まあ、復興祭以外にも、ね、何度も、ね、うん、お名前にお立ち寄りいただきましたけれども ね、
そうですね、
それから今若者に人気の女性歌手大森聖子さん、
うん、
それから大人気のアイドルグループ、
はい、
桃色クローバー Z の皆さん、
もう何が起きてるのって感じです ね、
お友達って言ってくれてますよね、お名前のことね、俳優の別所哲也さん、
あら、
お笑いの電撃ネットワークの牛蔵さん、はい、さらに変わったところでは、
はい、
人気アニメケロロ軍曹の原作者吉崎峰さんと声優の皆さんがやってきて、
うん、
公開アフレコ&トークショーなど、
もう何でもありですね、
お笑いもありですね、ね、
まあ、そんな中でも、はい、まあ、いわばレギュラーといいますか、はい、女川町の復興を見届けたいと毎年出演してくださっている方々が何組かいらっしゃいます。
ありがたいですよね、
うん、今週はそんな中からまず北海道のローカル番組から、
うん、
今や全国的な人気番組です。北海道テレビ水曜どうでしょうの藤村忠久さん、そして嬉野正道さん、このお二人のトークショーの様子をお聞きください。
最初の頃はね、あのあっちの本当に避難所だった体育館で一番最初はやって、だからまあそこら辺に横にはね、あのまだ住宅もそんなに建ってないぐらいのところ
で、ね、真
っ暗でしたね、真っ暗、来た時ここ真っ暗で、いやこれはと思いましたもんね。人間の意識っていうのは徐々に薄れていくもので
確かにそうです
ね、今やうまいものを食うためだけに来てるみたいなのがありますからね。
でも震災の翌年、
震災の翌年から
翌年からもうすでに我々は何もしないで、
そう、
あのたらふく飯を食って、
そうなんです、
お土産持たされて帰ったみたいなことですからね。
マスコミで我々だけじゃないですか。
確かにそれは誇らしい。
被災地に行ってお土産もらって帰ってくるっていうマスコミ人はね、
それは誇ってもいいんじゃないかな。
いいと思いますよ、
そうですね、
すごい、
何らレポートすることもなく
写真の一枚も撮ることもなく、
取材でもな
んじゃない、伝えることもなく、うまいねなんつって、そうそう、かき小屋かなんか連れて行かれてあるんだなんつってで、なんかね、プレハブみたいな あっちね、今ありますけど神楽とかっていう、ね、
飲み屋さんもやっぱり、ね、
飲み屋さんもやって、あるんだなんつって、意外とうまいじゃないかなんつって、魚もう取れるんですよへえなんつって言っちゃったもんだから、
一つも取材してない
だから彼らもね、マスコミだとは思ってないからね、ベラッベラ喋るわけですよ、いろんなことをね。
なるほど、なるほど。我々やっぱりアフリカに行ってもね、
はいはい、
あの猛獣を取る気がなかったからね、
そうです、
我々の前をね、絶対めったに来ないっていうね、
ヒ
ョウとかね、
ヒョウの親子とかがあるわけ。
やっぱりそのやばい、相手をね、油断させるっていうこのやっぱ
りありますね。
そしたら彼らも喋るわけですよ。
そうそうそう、彼らもね、絶対人のとこ、他で言えねえようなことも、いくらでも喋ったりなんかしてね、面白いねなんつって言っちゃって、アフリカなんか行っても確かにね。こっちはもう動物に飽きたって言っちゃうもんだから、
そうそうそう、
動物の方とかもガイドも焦っちゃって、これはどうだこれはどうだって見せるたんびに対してね、
その瞬間猛獣が来るっていうのはすごいね。
そうだね、
NHK さんがもう40日ぐらい、
そうですよ、
小屋まで作ってこう猛獣が回ってたら来なかったんですよね。
やっぱりね、
殺気が出てるのかね。
殺気が出ちゃいます、
ね、
いや欲が出ちゃうんですよ。
だよね、
うん、我々の欲っていうのはうまいもの食わせろぐらいしかないもんだから、そのぐらいだったら出てくるわけですよ。
じゃあ、まあ、あんまりアフリカにも行かなくてよかったんじゃない
ですかいや行ったら行ったでやっぱり最初は興奮するわけですからね。
最初だけじゃないですか。
最初だけ だ最初だけっていうのは僕ね必要なことだと思いますよ。
あ、そうですか。
みんなやっぱりさ最初だけそうだったねみたいに言っちゃいますけどね、最初だけって言って最初からあまり高い志があると最初だけって言われちゃうんですよ。
お、
最初から志が低いとなんか低たらくって思われるでしょ。まあ、最初からあの人そんなことなかったよねって言って割と坂が緩やかに下っていくわけですよ。
なるほど。
この前もね仙台でおとついですか夜あの藤庵と嬉しいっていうねあの人様から金を取ってねやってるフェイスブックのグループがあるんですよ。
すごいですよ。月にね
1000円ですよ。わまんまと騙されるやつがいて今何人もいるんですよ。でもその人たちと飲み会をするわけですわ。仙台でやりましたよ、はい、おとつい仙台来るからって、はいはいはい、やってるとねやっぱおっさん多いわけですわ。
なるほど。
あのねおっさんと喋ってるとやっぱいいよね。こういうとこ来ると昼から飲んでるじゃないですか。まあ祭りだなんつってね。でその時に思うのはねやっぱりねおじさんになると俺全員アル中じゃないかと思ってて、
あなたでしょ。そうだそれは
僕はね普通にねあの本当にアル中じゃないですよ。アル中じゃないですけど僕はアル中ですって言うんですよ。でそうするとなんか酒を我慢ね夕方6時ぐらいまで飲まなかった時に僕平気で言うんですよ。俺ここまで我慢してんだぞアル中なのにって早くビール出せって乾杯の前にね飲んじゃったりもするわけ。
なるほどなるほど、
うん、でおじさんっていうのはそういう低たらくなところがやっぱりねないと厳しいおじさんってやっぱりちょっとね見にくいんですよ。かっこよくて厳しいんだったら島耕作みたいな人っていいんですよ。そういうおじさんほとんどいないわけですよ。だ
い
たい体型も丸くなってくるわけでしょ。腹出てってなるわけでしょ。こういう人が厳しくやってるとね見にくいわけですよ。こういうおじさんはね普通にね低たらくになってた方がいいんですよ。あーそうだなーなんつってこうね頭かくぐらいのおじさんがはびこると世の中ね逆に良くなるんですよ。
それは緩くなりますからね。
緩くなりますから、あのね緩めるのがおじさんの役割なのに、ね、おじさんが厳しくしちゃってね、
はいはい、
これだからなんかテレビとか見ててね政治家の方とかもさなんかちょっとなんかやるとなんかなっちゃう。なんかもう顔がもう黒くなっちゃうでしょ。なんかあれダメ。
なるほど。
あれダメ。
顔が黒くなる、
うん、おじさんはやっぱり謝らなきゃ。
あ先生謝りますから、
ね、謝ります。僕平気で謝りますよ本当に。あのおじさんの力って何かって言ったらね全てのことをあやふやにするっていう力です。
あそれも最近特に言ってるね。
いやそうなんです。あの白か黒か
白か黒かっていうのもそのつけたがってるってことかい時代が。
いやでも若い頃そうでしょ。
あ若い
人たちね、うん、20歳とか、まあ、高校生にしても何にしても僕はこれが好きだこれ以外の音楽は聴かないとかさ僕はこれが好きなんだって、まあ、それはね20代の頃、まあ、30代もそれありますよ。いいんですよ。いいんですけどそれやってたらあの世の中丸く収まらないじゃないですか。誰かが丸く収めるっていうことをやるのはやっぱりのおじさんです ね、
そうだね。
45から、まあ、50
なるほど。
45、50ぐらいになった時にうんそうだね俺もこう思ってたねつってこっちが言うとあ確かにあるねいいこと言うなーなんつって結局おっさんどっちなのよってどっちなんだろうねうん楽しかったねって言うのがおじさんの力です。楽しいね。
3月25日に行われた女川町復興祭2018から北海道テレビ水曜どうでしょうのディレクター藤村忠久さん、嬉野正道さん、そちらのお二人のトークショーの様子からお聞きいただきました。まあそのイベントの出演時間は毎年せいぜい1時間程度なんですね、はい、で大体毎回 2,3 日滞在して町の人たちとお酒を飲んでお話ししてお酒を飲んでお話ししてステージでもトークショーの最中にお酒を飲んで
そうな
んだっていうもうそういう感じなんですよ。
1年に1回毎年こう定点観測みたいな
のを
してくれるような気がして、
ねうんはい、
このお二人が、ね去年来た時よりもこうなってた、
うんうん
うん、これができていたこれができるようになっていたっていう風な街でありたいなとも思うし、
そうですね、うん、もう実際にその復興の様子も見ていただけるっていうのが、
ね、見ていただけますよね、
うん、本当に貴重ですよね、うんうん、で今回ですねこの番組をお聞きの皆さんに向けて、
はい、
高校生アナウンサー石森美宇ちゃんがお二人にお話を聞いてきましたので
美宇ちゃん頑張りました、
はい、こちらをお聞きください、
はい水曜どうでしょうの、ディレクターをしております藤村でございます。
同じく 嬉野でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お二人が女川町に関わるようになって7年経ちましたが、お二人から見て女川の人たちってどんな人たちですか？
もう割と軽い人が多いですよね。
そうだね、軽いね、う
ん、なんか一時期はスペインになるとかって言ってましたよね。
言ってた ねここ白い町にするんだみたいに、
ね、そうなってないし、
うん、まあふざけてくれて言ってるんでこらって言いましたけどね、ね、うん、でもなんかあれだよ、やっぱりこういうところに住んでる人ってやっぱりちょっとその前向きにならざるを得ないところに住んでいるっていうのは、これはもう実は震災以前からずっとあったことだなっていうのはあってね、
この土地の
この土地の、うん、だってまあずっと昔からいろんなこういう天災に見舞われたところで、うん、でもね、漁業があってっていうところに住んでいる人たちだから、やっぱり常に前向きでないとこういうところで生きられないっていう、だから我々も非常に前向きっていうのかな、人から見ると本当さっき言ったみたいに軽いんじゃないかって思われるけど、そうしないと生きていけないようなところがあって、それは通じるところがね、どんなところに旅に出てもね、まあ、最後笑って終わらせないと旅が終わらないっていうところがあるからね、だからこの人たちはよく笑ってますよっていう、
はいはい、笑ってましたね、うん、
ちなみになんですけど、今年の復興祭のキャッチコピーが濃い町に恋しに来いということなんですけれども、
うん、今初めて聞いたんだけどもうやっぱり軽いよね、濃い町に恋しに来いなんて、いや恋できるようなやつはいないよこの町には、そんなね、
まあまあそれでもね、こうやって出してしまえばさあんたみたいにこうなんかこう腐す人間も出るわけだからまあまあ回っていくってことですからね。
そうだね、うん、いいんじゃない、いいんじゃない、うん、
心には残らないですよね。
心には残らない一切ね。
復興祭に関わるようになった後に、お二人は水曜どうでしょうキャラバンというイベントを東北各地や最近は全国のいろんな町を毎年回っています、それでいろんな出会いがたくさんあると思うんですが、いろんな町とつながるようになって感じたことや分かったことなどはございますか？
で 俺たちもさ、かなりなおじさんになってきて、これからはもう老人になっていくわけですよ。そんな時にやっぱり人が生きているっていうことの意味っていうのは、やっぱりいろんな人とこう関わりを持つっていうこと以外に生きている意味ってあんまりないよ。ほら小学校の時はさ、クラスの仲間とかさ、中学校になったらもうそれで部活の仲間ができたりと、まあ大学行ったら違うところの人が行ったりって、ちょっとずつ世間って広がっていくでしょう、人間って。今おじさんたちはね、それが広がりすぎちゃってね、いろんな人とこう話をしてて、いや生きてる価値があるなっていうか、生きててよかったなって思うっていうことだよ。なんかだから分かったこととかじゃないね、人間いろいろいるっていうのは分かるけどね。
ね、まあ、なんか呼んでくれるところがいっぱいできてよかったなって
思うでしょ。よかったなって感じだよ。
お土産とかもらえる
し、ね、そうそうそう、ね、俺だって昨日からあれだよ、ビールとかすごいたくさんもらってるからね。どうだい、ただ酒だぜ。
ありがとうございます。次にお二人は最近、テレビディレクターという枠を、飛び出してですね、役者としてお芝居をしたり、ラジオのパーソナリティをしたりなど、嬉野さんはエッセイ集を出したりと幅広く活躍されていると伺っております。今年2018年これからやっていきたいことや、お知らせなどございましたら、よろしければお願いいたします。
あ、今度映画も、ね、出るんだよね。6月23日公開の沢尻エリカさん主演、犬戸一新監督の猫は抱くものっていうのね、いよいよサラリーマンのくせにね、役者として映画に出ちゃってね。まあこれもあれだよ、だから2018年どうしたいですかっていうのないわけ。おじさんになってくるとね、1年が非常に早いわけ。なんかもう高校生の時に言うと3ヶ月ぐらいの感じじゃない1年って。うん、だからね、そんな感じでしょ、1年早いよね。早い、あっという間に死んじゃうから、だからもうあれだよ、あんまり今年どうこうしたいなんてないわけ。今年もこういろんな人と出会ったら、まあ楽しくやっていこうぐらいにしか考えてない。
なんかね、あんまりね、目標とかいらないよ。
そうだよね、
目標ってなんかこういう風になりたい自分っていうのはあんまりなくて、だって今こうやって生きてるけど、こうなりたいと思って生きてないからね。
そうだよね、
うん、なんか一個一個なんかこう目の前のことをちょこちょこっとこうなんかこうそそのかされるなりにやってきてこうなっちゃったみたいなのがあるからさ、そんな遠くまで見なくていいんじゃないかっていうふうに、
そうだね、
ね、おっさんになったらもう、
うん、思うね、
思うね、
うん、夢も希望もないよ。夢も希望もないけど楽しいことだけはあるよっていう感じだね。
何聞けばいいか忘れちゃった。忘れちゃった。
臨時的な道に進みたいの。
一時は思って今迷ってる。
迷ってる。うん、ね。まあその迷ってるっていうことがね、それは若い頃は分からないですよ。まあ、迷ってていいんじゃないですか。別にね、これをやらなきゃいけないっていうのはないからさ。
それ演劇の道に進むかどうかってことを迷ってるって、それとも人生全般に迷ってる。
そのクリスマスの時期にミュージカルをちょっとやらせて、地域でやらせていただいてるんですけど、で舞台の道に進むか声優になりたいっていう夢があって、どっちに進もうかとかっていろいろ迷って、
なんかあれで
商売なかったね。
そうだね、女優、そういうね、舞台の道に進もうか声優に進もうかなんつっちゃってさ、おめえはそんなんできんのかよって感じすっけどね。迷ってる方がおかしいと思うけどね。やれる方じゃないので、大体できないから。いや、さっきもね、うん、あのラジオのさ、
はい、
あのインタビュー
ありましたね、高校生からね、
インタビュー受けてたんです。
受けてましたね。
なんかね、うん、私はこういうものになりたいんですけれども、どういうふうにで、うん、今こういう道に行こうか、こういう道に行こうか迷っています、うん、どうしたらいいでしょうか、うん、みたいなね、
みたいなね、
言われるとですよ、うん、おじさんなんか低たらくだから、うん、どっちの方が道がいいですかって言った瞬間に、君はもう挫折する準備をしてるんだなとしか思えないわけですよ。どっちかいいですかっていう選択肢なわけだから、迷ってるって、いやそれはどっちもなれねえよと思っちゃうわけですよ、こっちは。
ビシッと言いますね。
それ言いました
か。もう相手は高校生ですよ。もうおっさん2人を前に
して、ね、おじさんっていうのはそういう、なんかちょっとこれはもし今は分かんないけど人生君なのかみたいな。
いいんじゃないですか、やっぱそういうビシッと本当のことを言うみたいなことですよ、ね、うん、
だからどっちかって言ってる時点で、あ、もう挫折する準備が、まあ、挫折も逆にいいんじゃないと、うん、思いましたけどね、
うん、いい
か、だからそれをやるために、ああじゃあこの道に行くんだったらこういう専門学校に行ってとかさ、うん、それだったら大学出てこの勉強をしてなんて言ってる人ってちょっとね、うん、おじさん力ないなと思う。
なるほど、
それってありきたりの知識でしょ。
そうかもしれんね。
おじさんの知識っていうのはもっとグレーゾーンなわけよ、
うん、そこにもグレーが来るんだね。
そうそうそうそう。どうやったらお金儲けができますかっていうアバウトな質問だったら、おじさんは、あるんだ、いろいろな、
あるんだ、
具体的な自分の経験則からどうやったら偉くなるんですかみたいに言われると、偉いっていうのは意味本当分かってるかなんつってさ、これは保育士になりたいってこと、じゃあ専門学校とかな行ってな、うん、だななんつって終わりじゃん、やっぱり。
なるほど、
若いやつにはやっぱそういう教え方をするのはおじさんだと思う。
なるほど、
うん、世の中どうやって楽に暮らせますか。お前楽に暮らせると思ってる、お間違いでこの野郎なんつって言うのがさ、やっぱりさ、おじさんの力ですよ。だけどおじさんはいろんな経験をしてるから、その経験を重ねれば重ねるほど、おじさんはその一方向の話じゃなくなるわけですよ。
まあ経験から話すって大事ですよ。
そうですそうです。
ものの本を読んでね、こうであるっていう話じゃないですからね。
そうですそうです、うん、実際にってことじゃないですか。
自分で痛い目に遭ってるわけですからね。
そう、うん、だから要はおじさんになるための準備っていうのは、とにかくいろんな経験をするっていう。
なるほど、
うん、だからそれは経験っていうのは、うん、サクセスよりも、うん、ちょっと失敗の方が多い方がいいおじさんになれる、うんうんうん。
あなたの場合は失敗してもごまかしてきますからね。
そうですそうです、僕は基本的にごまかしますから。
今失敗しました、違いますと
あと、ね、あとは失敗した時にはすぐ謝る。
そうですね、もうこれ以上タイミングがないと思ったら謝りますもんね。
すいませんっつって、あ、そうですね、すいませんでした、
それはありますよね、
すぐ謝る、でも謝る前、謝れば簡単な話ですか、世の中。
はいはいはい、はい、そ
うですよ、
ですね、
ね
え、今年は水曜どうでしょうの新作も予定されていると伺いました。大泉さんもいよいよ45歳になられます、どうでしょうファンの皆さんへ一言お願いいたします。
もう随分とね新作も撮ってるんだけどね、
なので、まあ、まあ放送するっていうので、
まあそうだね、
放送、まあ、あとは実作業かかったらね。
そうだね、おじさんになるとね作業もね遅いわけ。うん、毎日ねいろんな人と会ってお酒飲んでるわけでしょ。そんな仕事ばっかりやってられないわけよ。だからちょっと待っててよっていう感じかな。
やりますよ
と、やりますよっていう、ありますよっていうことですよ。
待たせる。
そうだね、まあ、でも確実にまた新しい水曜どうでしょうは、ねね、お届けできるんで、それまで皆さんもちょっとなんとなくのんびり待っててくださいっていう感じかな。
今日は本当にありがとうございました。
よくやった。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
さて続いてですが、藤村さん嬉野さんと一緒に、毎年出演してくださっている、これもありがたいですよね、うん、歌手の樋口良一さん、そして樋口さんのサポートをされているギタリストの古澤武さんにもお話を伺いました。
熊本県出身の樋口良一と申します。歌を歌って生活しております。
樋口さんは同じく水曜どうでしょうの、テーマ曲である6分の1の夢旅人2002を歌っている縁で、ほぼ毎年復興祭に参加していただいてるんですけども、はい、1年ぶりにまた女川に帰ってきてみてどんなことを感じましたか？
12年に来た時のね、あのもう大きなビルが横倒しになっていたり、もうほとんど建物が全くない更地状態になってるとこから僕は見てますんでね、あの時歌った時みんなもう歌詞を持ってステージの上に立ってる人もスタッフもお客さんもみんな泣いてたんですよね。その時の印象からずっと見てるんで、なんていうんですかね、もうもはやこれはなんていうか元通りになるっていう次元じゃなくて、新しいより良いものに生まれ変わってるって感じがすごくしてて、僕はあの駅降りてあのまっすぐの道あるじゃないですか、あの海までの、はい、あれがね大好きなんですよ。あのこうずっとまっすぐ続く道の両側にいろんな店があって、あれを見るたんびにね、あここが東北の復興の拠点になってるんだなっていつも思うんですね。だから今年もそれを去年と同じように見れたこと、それが何よりも僕にとっては嬉しかったです。なんでかというと僕の住んでる熊本も、ね、被災地になって、で去年からかな、一昨年からかな、あの僕の小学校の時の同級生の 女性の方がですね、熊本と女川をつなぐ役割をしていて、いろんな情報を交換するそういう、こうネットワークができたんですね。だもんでその今年熊本の方から義援金もあの預かってきましたし、そういう意味ではあの女川が僕らが熊本県民にとってはなんか一つのなんかこう目指すところ、目指すような、目指すべきところにあるような気がするんですよね。
樋口さんは今パーキンソン病という病気と戦いながら歌い続けるために東京からふるさと熊本に戻って暮らしていらっしゃいます、はい、そして一昨年には先ほどもお話ありましたようにご自身も熊本地震で被災をされました、熊本もまだ多くの方が避難生活を続けていたり高齢の方が多いと聞いています、今の熊本の状況をよろしければ教えてください。
東北と一番違うところはね、津波とかっていうそういう被害がなかったっていうことで、建物自体はその立ってたりするんですけども、あの実際住めなかったりとかですね、もう取り壊すしかないんだけど、まだその人手と費用が足らなくてっていうそういう状況なんですね。なので一見するとあのもう元通りになっているように見えないこともないんですけど、よく見ていくとですね、そこでその避難生活を強いられている人もまだ多くいらっしゃって、阿蘇から大分に抜ける国道57号線というルートがねまだ分断されたままで、そこは大きく迂回していかなければいけなくて、それも非常に時間かかるんですね。なのでその僕らの熊本県民にとってはあの熊本城とあと阿蘇にかかっている阿蘇大橋っていうのがあるんですよ。その2つのものがこう元に戻った時にね、熊本復興したなって気持ちにきっとなれると思うんですよね。なのでそこを一番僕はなんか、ね、強く願うというかそんな気持ちでいますね、
は
い、
実は今日初めて発表する曲があります。水曜どうでしょうという番組ね、皆さん好きな方いっぱいいらっしゃるし、ここにね、それでもう去年ほら本編の6年間の初 DVD がね終わったじゃないですか。で僕はこれを区切りだと思ってまして、一つのねどうでしょうは果たして終わってしまうのか、僕は決して終わらないと思うんですよね。なのでそのどうでしょうと共に生きてきた、もう本当大げさじゃなくてさ、もう こんな大きな時間の、ね、どうでしょうと一緒に過ごしてきた人にとっては人生の大きな一部分になってるわけで、なんかそういう皆さんに曲をプレゼントできたらなと思って、あの去年から作ってた曲があるんですよ。でそれをね 女川のこの場所で初めて聞いてもらいたくて今日初めてやります。あの永遠のラストショーっていうタイトルの曲です。
そのどうでしょうっていうことと女川っていうのがねどうも頭の中でこう分けられないぐらいなんかねイメージが重なってるんですね。それはそのここで毎年復興祭をやってそこに藤村君たちが来るっていうこともそれも一つなんですけどもっとねあの違うところにあって大きな理由はね地震が来て津波が来て体育館に避難してそれであのもう本当に電気も何にもない状態で3日過ごしたっておっしゃってる方がねここをキャンプ地とするとあのどうでしょうの名台詞を誰かが言ってそれでその笑いが起きてねそれでその僕の6分の1の夢旅人2000をこう iPod でこう回し聞きしながらその3日間を乗り切りましたっていうその女川の方の話がねすごく印象に残ってましてそれがね僕の中でそのあのどうでしょうって番組が実際に人をこう勇気づけてその津波の被害からねそのとりあえず最初の一番辛い時期をこう乗り越える一つの原動力になったっていうのがものすごく嬉しいんですよね。僕もその一人としてそのお手伝いができてるっていうことがねなのであの私の中で水曜どうでしょうをこれからも頑張って盛り上げていこうっていう気持ちと女川をこの東北の復興の牽引者となってね行ってほしいっていう気持ちがその同じなんですよ、はい、
これ多分ね、はい、うちの最終回いつになるか分かりませんけどね流れますよ
流れますね、
鈴井さんがまず死んだ時にな
るほど
そういうのねそれを持って最終回そんなか
いやでもいいかもしれない
いや
そうかもしれないね
いやなんか行きましょうって言われた瞬間にちょっとグッときちゃうんだよね。行けない時あるわけですよきっと。
あなるほど。
僕本当にね考えるんですよ樋口さんに、はい、この曲をな去年のちょうどお腹の時に、はいはい、なんかこういうのを考えてるんだみたいに言って、はいはい、ちょっと変わったよね、はい、歌詞もねいろいろね
変わった変わった。
いやその時にね普通に僕は思ってる、うん、あと何回どうでしょうできるんだろうなっていうのはこれ現実的にあるわけですよ。
それありますね。
ねえ、
そうだよね。
多分4回ぐらいなのかなって実際に思っちゃうことがあるわけです。
早くしてもらえるね。
いやだってそうですよ。このペースでいったらそんな感じですよ。
4回、
10回はないと思いますよこれ。
い
や実際まあね俺なんかそう考えちゃう時はたまにあって。
そうだね。
だからなんかほらラストショーっていうね、うん、でも なんか樋口さんに言ったのなんかこれからやっぱり我々はねこういくわけじゃなくてやっぱり緩やかにミスターもこの前本当に言ってたんだけど緩やかに下っていく様を見せるっていう番組なんだろうな
って全部さらけ出すっていうのがね、うん、どうでしょう
だよね。そうそうだからそのラストショーでだから、うん全ての人に感謝もともにみんなこれから旅をするときも、うん、みんなも良い旅をっていう非常にシンプルな。
でもねこの旅はまだ始まったばかりっていう、
うん、言うね。
俺は入れたかったんですよ。
あ
もうそれは嘘でもいいから。
そうだね
俺らはまだ始まったばっかりだぜって言いながら終わっちゃうっていうのもいいじゃない。かっこよくて。
いやダメダメダメ それ以上言われると思う。涙腺が弱くなっちゃうからダメダメ。やっぱ考えちゃうからね。
でもさこれだけ長い間4人で旅しててねだよ、うん、こんな人たちを巻き込んでだよ、それは責任取んなきゃまずいよ。
それはもうずっとやりますよ、
ね、本当に。だからなんていうかさそういう気持ちがなんかみんなにもあってなんかもう人生の一部になっちゃってるわけだよ。どうでしょうかさ。
そうなんだよね。
それはずっとやるっていう気持ちがあるからね、うん、だからまあ最終回はミスターが死んでるだろうなみたいな話
だから
誰かね死んでないと終われないことですよね、うん、
だから2人ぐらい死んでもさ、
はい、
その2人参加してもらうって霊媒かなんか置いてさ。
そうだ ね常に写真を持っているっていう番組もちょっとねそうそう締めっぽいけど
締めっぽい、ね、
今鈴井さん来ましたとか。
あそうだ、ね、
こう言ってます
とか。もう危ない番組になっちゃう
それ。恐れ山とか言ってさ。
いやそうだけどね、まあ、先生だけ生きてれば多分できますよ。
あまあそうだね、
昔からそう思って
ます。そうだね。さあさあ行きましょうなんつってね。
とさえ入れる。
そうだね、
いやいい ねそういう風に
じゃあ あれもやっぱり歌いますか。
あれもちろんですよ。
もちろんね。
もちろん歌いますよ。
いやもう樋口さんのね生でねこれ歌聞こえるのはもう本当女川ぐらいしかないですからね。
俺だってもうさいつまで歌えるか分かんないからさ。
そうだよね。
だから今息子に一生懸命教えてるんですよ。
あそう、
うん、
ジュニアに。
これだから樋口良一って名前を世襲にしてね
あのなんかもう歌舞伎行事みたいな
歌舞伎みたいにして
ねしてね
16代目樋口良一とか。
そうだね。
いや歌うわけですよ。
ああ
なた方も
それぐらい長いからね。
そうそうそうだよ。
うち世襲制にするかうちのどうでしょうとかも
多分偶然と思う
よ。うち世襲制ですからって言ったらやっぱりねいや伝統文化だからねあれはね。藤井さんところの藤村流っていうのはやっぱり常にごねてるごねてるやつをなんかとにかく罵倒を浴びせるっていう、ね、
なるほど。それは息子じゃなくて、
うん、息子は。いや藤村流はやっぱりそうでしょ。流
があるいろいろなんか分化しちゃったりとかしてね。
なるほど
いろんなこう
亜流が出ちゃったりしてるね。
じゃあやりますか。
やりますか。
じゃあいいですよ。
やりますか。
皆さん、まあ、また歌ってくださいね。お願いします、ね、はい。ぜひぜひ。あと今日私のサポートでギターを弾いてくれた古澤武史。
古澤君、
彼の歌は
古澤君の声がまたね
すごいでしょ。
いい、
ね、この
間
ね
すごい声がいい。
もうねどうでしょうのファミリーに加えてください。
いやあの声がやっぱりちょっと魂震わせる声してる、
ね、わしづかみ系でしょ。
そうそうそうするんだよね。
ぜひよろしくお願いします。
いや本当に、
はい、本当に、
うん、
じゃあみんなでやりますんで、
う
ん、
はい行きましょう行きましょう。
いいですか。じゃあ6分の1の夢旅人2018、今日は朝から僕に席を譲ってくれた方もいまして電車の中でね本当にありがたいと思いました。来年も譲ってくれるんだろうなと思ってあいやそんな無理しないでくださいよって言いますけど本当は嬉しいです、はい、ぜひ
ちゃっかり座っちゃって。
そうそうちゃっかりもうすいませんねとか言いながらね、はい、という感じで行きます。それじゃあよろしいですか。2018と渾身の力を込めて無意味に叫んでください。意味がなければないほどいいです。いきますよ。お腹はこの調子で引き続き行くぞ。 復興祭だ、幸せをまたこの胸にやってこいという思いを込めまして、もうトンビも空を飛んでませんが、でも晴れ渡った空にですね、夕日が今沈もうとしております。それではあの山の向こうは何県かな、わからないけれども、みんな聞いてくれ、行くぞ、6分の1の夢旅人2018 1, 2, 3, 4。回るよ回る地球は回る、何もなかった頃から同じように、いつもいつでも飛び出せるように、ダイスのように転がっていたいから、泣きたくなるような時も、君に会いに行きたくなっても、強がるだけ、今は何もわからない。世界中を僕らの涙で埋め尽くして、やりきれないこんな想いが、今日の雨を降らせても、新しいこの朝がいつものように始まる、そんな風にそんな風に僕は生きたいんだ、生きて生きたいんだ、一人きりではできないことも、タフな笑顔の仲間となら乗り切れる、たどり着いたらそこがスタートだ、ゴールを決める、余裕なんて暇はない、誰かを愛することが、何かを信じ続けることが、何より今この体を支えてくれるんだ。世界中を僕らの涙で埋め尽くして、疲れ切った足元から全て凍り尽くしても、いつの日にかきっとまた南風が歌い出す、そんな風にそんな風に僕は笑いたいんだ、笑っていたいんだ、世界中を僕らの everybody、 世界中を僕らの、hey! 尾長は中を僕らの、hey! 尾長は中を僕らの、熊本中を僕らの、
熊本中を僕らの、
東北中を僕らの、福島中は僕らの、yeah!
福島中は僕らの、
仙台中は僕らの、
yeah!
仙台中は僕らの、陸前高田中は僕らの、陸前高田中は僕
らの、
大長は中は僕らの、
yeah! 大長は中
宮古島は僕らの、
宮古
島
は僕らの、
釜石島は僕らの、
釜石
島
は僕らの、
八戸島は僕らの、
くそう、明日で明日で埋め尽くそう、
明日で明日で埋め尽くそう、
希望で埋め尽くそう、
希望で埋め尽くそう。
ありがとう皆さん、この曲を皆さんと一緒に共有でき続けることが僕にとって本当に幸せです。また今年も来年も再来年もずっとずっとずっとこの体が続く限りこの曲届けていきますんで、なんかお腹もそうですけども、みんな一人一人がなんか一人一人で自分自身をこう復興させていくような気持ちでね、あの曲の曲を一緒に歌っていただきたいと思います。世界中を僕らの僕らの愛で愛で愛で埋め尽くしてしまおう、愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で愛で埋め尽くしてしまおう。世界中を僕らの涙で埋め尽くして、やりきれないこんな思いが今日の雨を降らせても、新しいこの朝がいつものように始まる、そんな風にそんな風に僕は生きたいんだ、生きて生きたいんだ、生きてゆけ、 One, two, three, four、 Hey、世界中をお仲間中を僕らの愛で愛で愛で見つけ、ありがとうございます、お互い頑張ろう、ありがとうございました。古澤武史、大きな拍手お願いします。
ありがとうございました。
足を止める、浮きしるべ並ぶ入り江に西日が遊ぶ、暮れる空にはしくも流れて崩れる、変わったもの変わらないもの、全て
佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、
はい、
ね、まあ、4月になりまして、うん、まあ、新学期と言われる季節ですよね、
はい、
まあ、元教員としては、まあ、今はもう学校には行ってないですけど、
うん、
なんかね、新しい制服、新しい教科書を開く季節で、うん、いろんな意味でこう
新鮮な気持ちになれる、うんうん、ね、子供たちと一緒に、はい、そんな日々だったなと思います、うんうん、いろんなものがスタートする季節ですので、うん、ぜひ皆さんもですねリフレッシュしてこう、ね、日々を、ね、過ごしていけたらと思います。
そうですね、私たちも、はい、新たな気持ちで頑張っていきましょう、
はい、頑張っていきましょう、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。